知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は環境センターニュース、注射針などは市のゴミ収集に出せませんについて廃棄物対策課の生駒さんにお話を伺います。生駒さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回の環境ニュースは一宮市内で在宅医療を利用されている方へのお願いですね。在宅医療廃棄物の廃棄方法について教えていただきましょう。
ご家庭で在宅医療をされている際に発生した在宅医療廃棄物には、家庭ごみの日に出せるものや受け取った医療機関や薬局などへ返却するものがあります。
家庭ごみの日に出せるものと、それから受け取ったところへ返すものとがあるということなんですね。
はい、そうです。
具体的に在宅医療廃棄物にはどのようなものがありますか？
はい、例えば注射器やビニールバッグ、紙おむつやガーゼや脱脂綿などといったものがあります。
いろいろとありますよね。では次に、受け取った医療機関や薬局へ返却するものと、家庭ごみとして市のごみ収集に出せるものがありますよね。それぞれどのようなものなのか教えていただけますか？まずは受け取った医療機関や薬局へ返却するものはどのようなものでしょうか？
はい、受け取った医療機関や薬局へ返却するものは、医療用注射針や点滴針、鋭利な針がついたままのチューブ類等です。返却されるときはできるだけ蓋がついた硬い容器に入れて医療機関や薬局へ返却をしてください。家庭ごみにお出しになられますと、ごみ作業員の針刺し事故につながりますし、実際に針刺し事故が発生しています。市民の皆様にはぜひ適切な分別にご協力いただきますようお願いいたします。
実際に針刺し事故というのも起きているんですね。家庭ごみで回収するにはちょっと危ないよというものは返却をするというふうになっているということですよね。では続いて、家庭ごみとして市のごみ収集に出せるものはどのようなものがありますか？
はい、家庭ごみとして市のごみ収集に出せるものは、先が鋭利でない注射術や注入器、透析バッグや点滴バッグ、ストーマ袋や導尿バッグなどプラスチック製ビニールバッグ類、針のついていないチューブやカテーテル類、紙おむつやガーゼ、脱脂綿等があります。
わかりました。それらをゴミ収集に出す際に注意することはありますか？
まずはお出しになられるゴミの中に、医療用注射針や点滴針、鋭利な針がついたままのチューブ類と、受け取った医療機関や薬局へ返却するものが入っていないかを必ず確認してください。確認していただけましたら、紙袋やビニール袋に入れていただき、他の可燃ごみと一緒に指定ごみ袋に入れてください。プラマーク表示があっても、プラスチック製包装容器でなく可燃ごみで出してください。また栄養剤容器や点滴ボトル等の瓶や缶類は不燃ごみで出してください。
わかりました。詳しく説明をしていただきました。そのものをどうやってその後処分をするのか、回収するのかっていうのをね、一度確認していただくのがいいですね。今日お話しいただいた内容について詳しく知りたい方はどこを見ればいいでしょうか？
広報一宮6月号のほか、市ウェブページ一宮市内で在宅医療を利用されている方へにも関連した内容を掲載させていただいております。ページ ID 101-0403 で一宮市トップページから検索をお願いします。
ぜひこちらをご覧になってください。では生駒さん、最後にお聞きの皆さんに PR など一言メッセージをお願いします。
日頃より分別にご協力いただいているかと思いますが、リチウムイオン電池が原因と思われる収集車の火災事故が相次いでおります。同じく昨年12月にもリチウムイオン電池が原因と思われる火災が環境センター内のリサイクルセンターで発生しました。市民の皆様の協力により防ぐことができる事故もございますので、一層の分別にご協力をいただきますようお願いします。
一人一人の心がけが大切ですね。今回は廃棄物対策課の生駒さんにお話を伺いました。生駒さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回生駒さんにお話しいただいた環境センターニュース、注射針などは市のゴミ収集に出せませんについては、広報一宮6月号14ページに紹介されています。お問い合わせは廃棄物対策課、電話番号0586-45-5374、 0586-45-5374 です。
iWave
笑いとばせば太陽をきらめく。
iWave iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは中央図書館見学ツアーのお知らせです。日時は7月26日金曜日午前10時から11時45分、午後1時15分から3時。対象は市内在住の小学3年生から6年生。定員は抽選で各10人です。お申し込みは6月20日木曜日から7月4日木曜日までに、電子申請または電話でお願いします。お申し込み・お問い合わせは中央図書館。電話番号0586-72-2343、0586-72-2343です。続いては、チャレンジ調べ学習のお知らせです。図書館を活用した調べ学習の方法を学び、調べるテーマを決定します。日時は7月23日火曜日、29日月曜日、午前10時から正午。会場はアイビル5階中央図書館。対象は市内在住の7月23日火曜日は小学3年生と4年生。7月29日月曜日は小学5年生と6年生です。定員は抽選で各10人。お申し込みは6月20日木曜日から7月4日木曜日までに、電子申請または電話でお願いします。お申し込み・お問い合わせは中央図書館。電話番号0586-72-2343、0586-72-2343です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に、外国人児童生徒向け進路説明会のお知らせです。優しい日本語での高校受験の制度などの説明をします。英語、中国語、タガログ語、ベトナム語の通訳があります。日時は6月29日土曜日午前11時から正午。会場は野口1丁目にある神山公民館。対象は小中学生と保護者。お問い合わせは観光交流課内国際交流協会。電話番号0586-857076、0586-857076です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。